体がその再現を受けるときに、すべてのことが益となっているのを、失ったことを含めて見ていくだろう。
この全世界においてコロナが許されている期間、この社会構造の変化がこの著しく起こってくると主が言います。この期間に必要な準備というのがあり、教会としてもまた各個人としても必要な準備を祈りの中で成しておきなさいと主が言います。
今までの時は始まっており、さらに再臨の時は近いと主はされます。語られていることに目を開き、忠実に行っていきなさい。
特にこの今のこの期間において、聖書と祈りの土台を強め、この聖書の御言葉をしっかりと蓄えておきなさいと主が言われます。
言葉を土台とした大いなる働きはすでに始まっており、さらにそれは爆発的に拡大していくと主はされます。それに注意深く私の言葉を捉え、言葉に忠実でありなさい。
この後、このさまざまなこの戦いも激しくなりますが、このしっかりとこの御言葉に裏付けられた信仰の歩みというのは揺らぐことはないと主が言われます。
それでは第一話というのをめくると共に賛美していきたいと思います。
天の様、予言の言葉をありがとうございます。また特別賛美を感謝します。単に御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。私たちの教会ではですね、献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。それで8月4日から10日までの8万8300円のためにお祈りをしたいと、こういうふうに思います。天の様、この名騒ぎの中に豊かな祝福を持って私たちに臨んでくださっていることをありがとうございます。また経済を支え、豊かな恵みを持って導いてくださっていることをありがとうございます。その感謝の印として自分の一を捧げます。また同時に、あなたがすべての所有者であられ全世界の主であることの信仰告白として、この十分の一を捧げます。どうぞこれらを清めて持ち、あなたの栄光を豊かに表してください。また溢れるばかりの祝福をあなたが与えてくださることを信じ感謝して、イエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。
改めておはようございます。コロナの問題が長引いてずるずるといってこういる中でですね、コロナを見据えながら神の御心を行っていかないといけないということを感じるんですが、一つは それなりの伝道をしていくということはね、一つ重要だなと思いますね。黙示録の時代に入り、リバイバルの働きが大きく跳ねていく中でですね、これは一つ基本的なことだと思うんですが、それでですね、一つ秘訣をちょっと教えたいと、こういうふうに思います。で、何が教えたいのかっていうとですね、人が受け入れるのに一番、今までですね、最も効果的なことを見出したんですね。で、それやるとね、かなり受け入れるんですよね。じゃあね、何を見出したのかっていうとですね、ノンクリスチャンが来ますよね。そうするとよく言うんですね、この人ノンクリスチャンですとかね、連れてきた人がね、お前なんかやってくれっていう、そういう感じですよね。で、その時にですね、一言言うんですね。何かっていうとね、今ね、 信じる祈りをすることができますが、しますかって言うんです。だから福音のこととかなんか一切言わないただそれだけ。それでね、 70% ぐらい使われるんですよ。余計なこと言わなければいい。まあ、あなたは罪人であってて、ここ緊張しながら言い始めるとですね、逆に魚を逃しちゃうみたいなところがあって、それでね、救いの祈りをする人が多いんですね。もちろん言うときに、まあ、こちらもプロだから落ち着いて言うので、多分皆さんだと上がっちゃってね、どうしますかみたいな、その結果逆に逃がすっていうことになるかもしれませんが、一つそういうことがあるということをね、頭に置いといて、もし利用できてそれで疲れる人が多くなればいいなと、こういうふうに思います。それで、しばらくジャッキーの話をね続けたいというふうに思うんですが、一つ感じるのでですね、ジャッキーを通して殉教を見たんですが、それは殉教に対する示しなのか、身代わりになってますからね、我々の身代わりなのかということをねちょっと感じるんですね。で、殉教に関しては長崎の殉教政界もありますからですね、これは示しとしてはっきり備えなければいけないし、黙示録の時代はそういう時代であるのでね、明確なこの示しとして捉えておく必要があるなと、こういうふうに思います。それで、我々がフィリピンに行ってですね、刑務所の2周年伝道記念聖火をやるときに、まあ、我々は地のストップがあったんでやめたんですね。そして代わりにジャッキーがね講師になって、一緒に行く予定だったジョイフル教会のメンバーがそのまま行くということになったんですね、具体的にね。で、その時にですね、ジャッキーがあまりにも不釣り合いな感じの人だったから聞いたら、なんで来たんですかって言ったら、殉教が示されてきたってことを言ってたんですね。まあ、変わった人だなと思ったんですけども。で、ジャッキーの家にね、我々のチームの女性が泊まって、カスティオ牧師の家に我々が泊まったんですね。そしてですね、そのジャッキーたちが捕まる1日前の夜、土曜日ですね、非常に仲のいい牧師のところで集会を行ったんですが、雨が降っちゃったんですね。雨が降ると向こうの方はね、すごい雨だから人が来ない。結局2時間ぐらい降ってですね、ノンクリスチャンが誰も来なかったんですね。それでもね、集会やるっていうから、やることになったんですが、その時にですね、同じ席をするわけにいかないので、祈ったんですね。そしたらですね、祈った時に、殉教の説教しなさいって言われたんですね。中国の殉教者たちの。で、説教したんですね。そこに特別な導きがあったなっていうふうに感じるんですが、その後なんですね、コーリングでこんなことは言わないんですが、命を捨てて出てくる人って、で、言いながらね、しまったって思ってるんですね。これじゃあ、殉教の、要するに、決心を募っているようなもんじゃないかなと思ったんですね。でも、口から止まんない。そのまま言ったんですよね。そしたらですね、一番最初にまさかと思ったジュリエッタが出てきて、ジュリエッタがですね、殉教した一番最初となりました。まだどうしてこの刑務所伝道の事柄はね、殉教っていうのかっていうとですね、私がそういうふうに言うように導かれたからであり、ジャッキーがそのメッシュをはっきりと語っていたからです。具体的にね。そして帰りの自動車に乗ってですね、行ったんですが、途中で故障しちゃってですね、暗闇の中に残されちゃったんですね。で、その時にですね、まあ、NPA とかね、ギデオがその辺いるんですよ。危なくてしょうがない。そしたらね、ジャッキーが寄ってきてね、言うんですよね。説教が素晴らしかったって。そしてね、私の一生でね、 こんなに説教がね、褒められたことはありませんでした。具体的に。で、次の日の朝ね、共にジャッキーとご飯を食べて、ちょっとバラバラに食べた時ね、私ともう一人とジャッキーと三人だった。そして別れたんですが、それが最後の事柄となったんですね。そしてそれがですね、人教時間に結びついていくとともに、その私たちの活動とも大きな関わりを持っているという事柄に出てきたんですね。で、この後に2、3回続きますので。ただ、一つ思っていただきたいのは、再臨が近づくと、クリスチャン派遣が始まるから、そこでね、殉教というのは、特殊な出来事ではないと。また、回線においてね、我々はいくつかの出来事を経過してますのでね、そういうことはあり得るということを覚えておいてください。しかし、私たちは永遠の存在だから、その永遠を見つつね、多様なしていくっていうことっていうのは重要であると、こういうふうに思います。それとともにですね、場所の問題でね、2200人入るところが与えられたわけですね。ないのにね。みんな驚かないからね。これ普通のことじゃない。だって日本最大の礼拝の場所が与えられたっていう大逆転でしょ。そしてそこに介在してるのは神様であって、そしてその時のね、感謝の祈り。これがすごいですね。そしたらですね、その2200人入るところが構造でね、取り壊すことになって、場所を移動してくださいって言われてね、400人入る舞踏室に移動したんですね。で、そこにね、神棚があったと。舞踏室の神棚は誰のものですか？舞踏室の所有者のもの。そしたらうちの人が、また2200人の問題の発端となった人がですね、まあ、岡丸牧師に言われてね、壊して燃やしたって言ってましたけど、壊して燃やしたんですね。しかし、壊して燃やした時にですね、これは誰のものですか？他のものなんだよ。怒るのは当たり前だよ。よく怒るだけで終わってくれたなと思ったんですね。出てけーってなってね、ミスする人は多いんだけど、感謝の祈りをね、我々が し始めてからね、問い詰められなくなってた。感謝しましょうになっちゃってね。大体、そういう人たちが感謝ですねって言うと頭くる。夜中行って殺してやろうかと思うんだよね。でもね、そういうことも一切口に出せないと。それでね、我々は路頭に迷っちゃったんですね。それがね、奇跡のもとでした。でね、感謝したんですね。講談の前に出て2度目ですよ。2200人以来のね。で、場所がありません、ね。感謝します。この後ろに神の計画があります。じゃあね、驚くべき奇跡がそこで起こったんですね。で、どういう奇跡が起こったのかっていうとですね、使ってない音楽室があってね、それを使わせてくださることになった。そこはね、150人ぐらい入る街道みたいなところがあって、あと、墓地室とかね、CS 室がいっぱい取れる、ちっちゃい部屋がね、後ろにいっぱいあった。それから、進学校やってたから、進学校のポイントとなるところがね、いっぱいあった。だから、我々にとってはベスト。しかもね、徹夜祈祷やらせてくださって、昇天祈祷やらせてくださって、無断で泊まり込む人もいた。だ自由自在に使い放題でね、こんな良いところないっていう最高の技がその中で行われました。それ感謝したいというふうに思います。しかしね、最高の技っていうのはこれからだったんですね。だから感謝を通しての神の働きというのは大きいなというふうに感じます。それは何かというとですね、JR の施設だったので、JR の方から連絡があってですね、賃料を請求してこないんです。で、我々は踏み倒すつもりはありません。しかしね、寝た子は起こしたくないと。黙ってたんですね。 だ1年以上経って向こうから連絡がありました。賃料払ってくださいって。で我々言ったんですね、請求が来ないから払いません、ちゃんと請求してください。それでね、もう寝床が起きちゃったので待ってたんですね。だって賃料が来ない、請求が来ないと、あまりに請求が来ないのでこっちから電話したんですね。どうして賃料を請求しないんですか、こう言ったんですね。そしたらですね、向こうが言ったんですね、この音楽室っていうのはですね、貸す施設の中に入っていない、もしこの音楽室を貸したとなると、貸してお金を取ったとなると多大なですね、税金がかかると。その税金はね、あなた方がいただくお金よりもはるかに高い。で、その結果ね、どうなったのかっていうとですね、ただなるんです。1年以上使い放題に使ってですね、感謝したいと。神の働きじゃない、ちょっとレベルが違うということを感じるんですね。そしてね、その2つの場所を我々が占有したっていうのは、実はね、とんでもない深い意味があったんですね。それは何かっていうとですね、霊の戦いをする場合にですね、霊的なポイントを見るわけですね。東京だったら霊的なポイントどこか、大阪だったらどこか、でそこをやるわけです。で我々はですね、借りた施設は全部国分寺の上にあったんです。で、東京はですね、国分寺からできたんです。国分寺を作り、その作るのを管理するので、どこだっけ、府中ができてやったんですね。つまりね、霊の戦いの中心のポイントだった。だから我々がその中心のポイントを占有して、上で神様を賛美しね、そして予言し、神様を称えるっていうのはですね、実は東京の霊的なポイントの心臓をつくようなことだったんですね。で、後のことを考えてみますとですね、そこに特別な意味合いがあったっていうことをね、ちょっと感じます。で、神様の働きはですね、いろんな形で進んでいますけれどもですね、さらにその中での発展がありますので見ていきたいと、こういうふうに思います。それで、博雅キャンプの映像がありますので、それを見ていきたいと。デボーションの箇所を通してね、主は、よくいろんなことを直接的に示すんですよね。前日に読んだところはですね、ギデオンがミディアン人を破るところで、兵の人数を300まで落としたところなんですね。その300でね、追撃し始めたってところなんですね。で、その時にちょっとね、主をあがめたんですね。何かっていうと、ぴったりですよね。で、300って言ってきた時に、これは明確に主の御心があるな、ということを感じたの。
今回、白馬キャンプが行われますが、白馬のキャンプには特別な意味合いがあります。それは白馬はですね、黙示録の観覧試合に起こる事柄の最初に出てくる、そのような動物の表現だったからです。これは観覧時代における、黙示録の時代におけるリバイバルを表しています。で、私たちクリスチャンはですね、そのリバイバルに召されているんですが、まさにその名前そのもののところに導かれたということには特別な意味合いがあると思います。偶然ではない。で、その中でリバイバルのいろんな事柄が開かれ、リバイバルの上の注ぎがなされ、さらに神様の技が発展しようとしている、そのポイントのそのキャンプであるというふうに感じます。特にコロナ騒動でですね、世界が大きく変わっている中、まさに再臨が近いということを思わせる中で、このキャンプを導いてくださる神様の特別な御心と、その時代の印をその中で私たちは見、さらに神様の栄光が表されていくでしょう。
食事を受けなさいと言われたんですね。
救われているんだけど教会につながっていない方々がオンラインを見て
一人一人に神様の祝福を与えてくださり、また一つ一つ戦いを勝利を表してくださっていること、
神様の時が来たということで、なんか一つきっかけになったのはコロナです。
その300って数字は何の数字かっていうと、こっから戦いに行くぞ、こっから始まるぞ、こっから敵をやっつけるぞ、ここから進むぞっていう、こう数字であるわけなんですね。
再臨前の道途内に神は私を備えておられるんです。イエス様は私たちを愛しておられます。命をかけて愛してくださいました。私を祝福しておられます。あなたにも私にもその祝福は今もあるし、これからもあり続ける。どんな状況の中でもこの祝福は変わらない。
今回確かに明確に時が来ていると、一つの時が終わって新しい時が来て、新しい時が始まっていく。でこれから本格的に海外選挙が始まっていく。信仰がなくなったと思える時があったとしても、神様は捨ててないんですよ。
目の前の一歩一歩の神様に語られていることに一つ一つ歩んでいく中で、神様の方が開いてくださっている。神様がしてくださる。私たち一人一人は神様に招かれ選ばれてます。でもそれは私たちが能力があるから、力があるから、何かができるからではありません。神様の一方的な憐れみと恵みなわけです。
私たちには理解できないような形で神様が働いてくださって、全てを、悪いことがあったとしても、問題があったとしても、困難苦難があったとしても、それを全て益として変えてくださる、約束してくださってるの。どこに目を留めてるか。それは本当にこの神の言葉に私たちが本当に今立ってるかどうか。そして、全てのことについて感謝しなさいっていうその言葉を本当に信じて、そして、それを感謝してってるかどうか。
そういう奇跡に対して、それを通して、ね、人々が解放されて、ね、神の光を受けてね、特異座の恵みを受ける時がね、来ている、近づいているってことをね、非常に強く思います。真実ってのは何なのかっていうとですね、神の御言葉なんです。皆さんね、感謝の素晴らしさをね、多くの人に伝えるね、義務があります。普通起こらないことが起こったことを皆さんに言ってます。そして皆さんも多くの人たちが一緒に見てきました。奇跡見たでしょう。神のなされる技を見たでしょう。コロナ問題に関してはですね、はっきりとした結論が出てます。何の結論が出てるか、益になるです。再臨が近いっていうのは分かるかね。神の国、キリストの支配、それで大きな時代の変化が来ようとしているということです。その前触れであるということを頭に置いておかなくてなりません。こういう問題とか困難が起こるときに、一つの特徴があります。何の特徴があるかというと、新しい神様に対する信仰的なことが開かれてくる。神の働きが始まる。
信じるということ、ここに大きなポイントがあります。私を通して神がこの約束を成就することを、その力を神が持っていることを信じる、この信じるということに大きなポイントがある、こういうふうに感じたんですね。信じた時にその約束の成就の門に入った。信じた時に戦いに入る。 超意のポイントだからなんです。ですから我々が信じてそれを受け取った時にですね、戦闘の開始が始まるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。信じたことのゆえにですね、この後大きなリバイバルと大きな神様のこの世を変える働きと素晴らしい再臨に向かっての働きの各種の、技が開かれてくる、その戦いの道に入ったっていうのがね、
この300名ということに大きなポイントがあると思います。これはまあ、人数というよりもその後に本格的な戦いに入っていったということが一つポイントであると、こういう一つの時の印であったというふうに感じます。さらに、この後にですね、激しい霊的な戦いの中に入っていくとともに、多くの方々が救われる、また癒される、解放されるという働きが進んでいくものと思われます。
週末のリバイバルが、ね、大きく始まろうとしてるっていうことをね、感じるわけですよね。ところがね、各教会の働きにおいてはですね、妨害が来てる。いろんな集会とか働きができないような状況で、こう圧力が来てるですね。でも、その中でですね、必要な対応を取っていかないといけないと私は思いますし、こういう圧力はですね、コロナが終わったら終わるよのような、そういう性質のものでもないと。これはクリスチャン迫害まで来るぞっていう、そういう感じをですね、私は持ってますし、また同時に主が言われているように、この終わりの時のね、対応を取るっていうことは重要な意味合いがあると。それとともにですね、もう一つ言えるのは、まあ、そんなことどうでもいいと思っている方もいらっしゃると思うんですが、皆さんの、ね、人生の結論が来てない。私から言えば、いろんな示しがあり、神様の技があって、いろんなことが起こりましたけども、でもね、結論がまだ来てない。また、キリスト教会に関して言えばですね、まだ再臨の前のリバイバル、さらにね、迫害とか、いよいよこれからポイントであるっていうことが来てない。これが来るぞっていう一つのですね、印であるというふうに、ね、受け取っているということをね、考えていただきたいと思います。もちろん、これは気をつけないといけないのは、私の人生の結論なんてどうでもいいっていう人も結構いる。ただ、その、再臨に近づくとなると、いろんな災害とか迫害とか働きがあってね、みんな巻き込まれてくる。で、いろんな中で色褪されてくるっていうことをね、思いつつね、備えと対応を成しておいてください。で、私たちはですね、この観覧時代とか再臨とか迫害とか、それは途中の景色であってですね、その後の永遠のですね、神の国に入っていくわけですね。ですから特別な戦いがここから始まっているということをね、覚えておいていただきたいと思います。で、1分動画があったらそれを見せてください。
皆さんこんにちは。今回は主任牧会についてです。教会観がテーマの会では、教会はキリストの体で、 クリスチャンはその機関ということをお話ししました。今回はその教会の頭はキリストであるということをお話しします。私たちの教会では主任牧師はイエス・キリストであると紹介しています。これは本当のことなのです。なぜなら教会の頭はイエス・キリストであると聖書に書いてあるからです。私たちの教会主の十字架クリスチャンセンターは真にイエス・キリストを教会の頭とし、その頭なるキリストに従う主なるイエス・キリストの主任牧会の教会です。主イエス・キリストに聞き従うその中で主の素晴らしいご計画が次々に表され成就していきます。また実際に礼拝に集う場合でも、オンラインで礼拝に集う場合にも、病が癒されたり問題が解決したり、人々が立て上げられています。それは聖書のエペソ人への手紙1章22節から23節にあるように、頭なるキリストが教会に満ちており、教会にはそのキリストの力、恵みが満ち溢れているからなのです。私たち一人一人はイエス・キリストの身体なる教会の一部であり、その教会の頭はイエス・キリストであるということをはっきりと捉えておく必要があります。ではまた。
教会の頭はですね、キリストなんですね。そしてね、もう聖書にも書いてある当たり前のことなんですが、なんとこれで非難されたか、いろいろ抽象されたか知りませんね。多分ね、教会の頭はキリストって言って、何か起こった時にね、責任取らないと思ったのかな。でもね、何でも来るわけですよ。責任取るとかね、非難の集中があるわけですよね、具体的にですね。で、多くの場合ですね、教会の頭がキリストであるという実質がね、非常に曖昧になっていると。まあ、私がその実質を感じたのは、ママ氏教会でしたよね。ママ氏に入ろうとしたら、役員会のストップで止まらなくなって、入れなくなって、じゃあその時言われたんですね、ここは私の教会だから私が入れるって。そんなこと言ったってって。吐かしちゃった。そしてね、その後、荒井先生に仕えたんですが、もうこちら要求あるわけですよね。いろんな牧会とか、給料とかそういった類のことなんですね。そしてね、教会の頭はキリストだからって言って、神様に祈ってたらね、荒井先生から答えが来た。明確な、その、神様の手っていうのを感じましたね。後になってそのことをね、だいぶ言ったら、主任牧会に誤解があったようですけども、だいぶ主任牧会じゃないですかって言ったら、納得してましたね。こちらの特任牧師になるとかなんか言ってられましたからですね。だから完全な考え方の一致があったなというふうに思いますし、で、教会の頭がキリストになることによってですね、強烈な主の力が表されている。今我々は神様のいろんな働きを見ていますが、しかしですね、これは準備であって、これから世界に神様の手を伸ばしていく上でのですね、用意であって、これから現れていく。で、主の御心に従って歩むときにね、主の力が現れていくので、私は教会の働きにおいてですね、主任牧会っていう対応を取った、ということによる結果ははっきりと現れていると思います。しかしこれはですね、リバイバルの時にさらに大きく現れてくるということをね、どうぞ覚えておいてください。それで聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。ロマ書のですね、4章18節、彼は望む、いいんだよね。はい。 彼は望みえない時に望みを抱いて信じました。あなたの子孫はこのようになると言われた通り、多くの国の民の父となるためです。こういうふうに書いてあるんですね。ここで信仰のことが述べられていますね。で、この信仰のことを述べられている時にですね、ちょっと感じることがあるんですね。結構ね、TLEA って奇跡が多いんです。ある方に聞いたんですね、教会の特徴、海外宣教とか賛美とかいろいろあるけどって聞いたらですね、私の意識してないことを言いました。奇跡の教会であると。奇跡がね、起こってるわけですね。そうしたときにですね、一つ感じることがあるんですね。じゃあなぜ奇跡が起こっているか、もちろん死人牧会とかそういうこともあるんですが、一つはね、信仰的な対応がね、より聖書的だったっていうことですね。具体的にですね。それでその時にね、ちょっと気をつけないといけないんですね。信仰は何か。でこれは信じる力みたいなもの。というふうに我々は思ったわけですね、当初はね。ところがこれが違うのです。だからそれに気がついていたので、より神の技が起こってきた。具体的にですね。例えばここにも出てるんですね。アブラハムはおよそ100歳になって、サラが90歳になってね、サラの胎が死んでることを知ってもね、信仰が弱らなかったって言ったときに、これはね、アブラハムが疑わなかったっていうふうに私は最初取ったんだ。でもね、違うっていうのはあったんですね。それは何かっていうと、マーリンさんの本にもありますが、アブラハムはですね、疑わないということの上に立っていたわけではないっていう。私はアブラハムの信仰を見ながら思ったんですね。これはとても叶わないと。疑わないということに立っているならば。だって100歳になって子供が山ほど生まれるなんて思ってのはですね、普通じゃないんですよ、皆さんね。サラの胎が死んでるのにね、そこから子供が生まれてくる90歳でですね、こんなの普通じゃないんですよ。何かというとね、信仰のポイントが違った。じゃあ何に信仰のポイントを置いてたのかというとですね、神の語られた言葉、ここにね、信仰のポイントを置いたんですね。で、導きの中でね、それがあったので、それが信仰の土台だったので、こちら側がより明確に神様に教えられていたので、その信仰の実質が出てきたっていうことをね、感じるのですね。でそれで一つ思うことがあるんですね。教会のスタート時からね、海外宣教が始まったんですね。もうこれはすごいんですね。なぜすごいのかというと、開拓の時から始まったからです。力がないし、お金もないしね。そして海外宣教も知らない。それが始まっただけではなくてね、開拓だから、そういう状況の中で始まったんですね。で、その時にですね、信じた人と信じない人に分かれたわけですね。で、信じない人たちはね、怒るわけないと。こういうふうに感じたんですね。で、何を感じたのか、可能性。でもね、我々はね、どう思ったのかっていうとですね、回線が始まるって言った時に、あんましね、怒る怒らないに気にしてなかったんですね。回線が始まるという言葉は神から来たものだとしてね、それを受け取ったんです。だから、言葉に信頼したんです。回線が起こる。それで進んでいった中で、いろんな技と栄光が表されてきました。つまり私たちが言葉に信頼したので、それが信仰の対応となったのでですね、技が起こったんだ。アブラハムはね、空の星のようになるという神様の言葉、これに信頼していったということをね、覚えてください。 ベニ君が病気で生まれた時もですね、全ては益となるという言葉に信頼したのです。はじめベニ君が癒されるかどうかなんてあんまり考えてません。しかし言葉に信頼した時に癒されるか、あるいはですね、なんか素晴らしいことが、どっちかだなと思ったんですが、その時ベニ君を見ながらですね、ありそうだなと思ったわけではないのです。それはね、言葉を信頼したのですね。教会の場所がなくなった時にですね、我々は感謝をしたんですね。で、感謝をした時に可能性を見たわけではないのです。言葉なのです。だから言葉に信頼することは重要なポイントがあるということをね、覚えておいてください。お祈りします。ただそのお一人お一人のうちに豊かに祝福し、さらにご栄光と御業を表してください。何か神様からいただいた言葉があって、それが離れ気味の人がいます。それを話してはなりません。それは大きな祝福をもたらすものなので、しっかりと握って対応をなしていきなさい。何か苦しいことがあってですね、それで神の幸いな約束を話しちゃった人がいます。これは言葉に立ち戻り、言葉にあって歩んでいきなさい。忍耐の後にその言葉が成就していくと知らされます。ただそれはどうぞ豊かに導いてください。何か主から言われていることがあるんですが、それから退いちゃっている方がいらっしゃいます。退かないように、その主から言われていることは大きな祝福のポイントであり、大きな御業を見るとおっしゃらされます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。ただそのお一人お人のカード精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの皆によってめず、病の霊を今すぐお一人お一人の体と精神にくだされ。イエスキリストの皆によってめず、病を今すぐお一人お一人の体と精神にくだされ。イエスキリストの皆によってお一人お一人の体と精神。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス様の名前によって。喫音の方がいらっしゃいましたけども、これが癒されました。心臓がちょっと悪い方がいらっしゃいましたけどもですね、手術の可能性を語られている方ですが、これが癒されました。目と頭の脳のところに問題がある方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人一人の可動性に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一度ともに、とこしえにありますように。アーメン。それではお座りください。はい、報告をいたします。沖縄聖火がありますので、お祈りください。風の響きの応募がされています。これからいろいろすごい曲が出てくると思います。スノーボーイキャンプは3月ですね。どうなってるんでしょうね。はい、ありえない話をやってます。いろいろ宣伝してください。はい、手術礼拝の注意ですね。感謝の前式とか4時半より、はい、順次クラスは再開します。はい、何かありますかね。 はい、なければこれで終わります。どうもありがとうございました。